するお寺大手院が送るインターネットラジオ番組ロストチャレンジ、今回は2017年9月、3幕目になりますけども、舞台降りない女たちと題しまして、元劇団アグリーダックリングの皆さんにお越しいただいています。私の、今、隣にいらっしゃるのは、野々アナミさんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そして、もう一方は、村上桜子さんです。よろしくお願いします。
お願いします。
そして、スカイプを通じて、向こうにいらっしゃるのは、これ東京につながってるんですかね。
東京に在住中の、
はい、樋口美優さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
おお、なんかこう落ち着いた感じが
ちょっと落ち着いてみました。
はい、
はい
はい。劇団アグリダックリング94年に、結成、そして旗揚げ公演が95年3月、徐々に活動の幅を広げた中期の、一つ活動を通じてですね、中期という、あとはこれ何期になるんでしょうか、樋口さん。
後期ですか。
後期前期中期後期、はい、後期の、劇団アグリダックリングの話を少し伺っていければと思います。そして後期というのは終わりという言葉が、ありますように、劇団の一つの、命がですね、アヒルが死んでいくおっと、あんまりいい比喩ではありませんがアグリダックリング、醜いアヒルの子アンデルセンの、童話をもとに、名付けられた、この劇団が一つその劇団の命を終えていく、その、過程を少し伺いできればなと思うんですが、何か転機はあったんですか。
転機、それは転機といえばね、あの年齢で言いますと大体みんなが30歳を過ぎたぐらいに、はい、やっぱり転機というか個人の転機もあったし、多分それぞれの演劇人としての転機もね、あの迎えたんじゃないかなっていうのは、うん、思うんです。個人でいうと結婚した池田もいます。結婚して子供を産んだ池田がいましたし、多分樋口もそれぐらいにすごく、なんていうんですかね、作風がこうガラッと変わったりとかですね、みんな生活が変わっていったっていうのはありますね、
うん、なるほど。始まったとこなんですが、私の iPhone の電池がなくなった
おっ切れてるの今これどうしよう。
じゃあ私のでつなぎます。私でもあと 46% ありますよ。
ああ、はい、それは
スカイプ入ってるんで、
はい、今5分ぐらい喋りました。あ、ごめんなさい。
はい、山口の電話の、電気が切れました今
もしもし、
うん、それ須藤さんの電話になります。よろしくお願いします。はい、まあ、考えちゃすごいね。
そうですね。
入ってますか。さっきと同じラインです。
来ました来ました。向こう言ったから多分、
はい、
みーちゃん聞こえてますか。
もしもし。
はい、
はい、
もしもし。
やりましょう。
聞こえてるね。
はいはい、もしもし。
素晴らしいです。
聞こえてます。聞こえてます。はいはい
はい
はい。
最初からいきます。
いや、そうです。
途中からで、はい、
天気
から入りますよ。
ということで、はい、まあ、前期中期後期と、まあ、そういうふうに名付けられたということは、まあ、一つ、まあ、いわば、なんか変化のタイミング、転機となるようなところがあったと思うんですが、これ何があったんでしょうかね。
転機と言いますと、やっぱりね、こう年齢的なもんですよね。こうみんな20代をがむしゃらにやってきて、30っていう節目を迎えた時に生活が変わったりとか、まあ、価値観がやっぱりちょっと変わってきたりとか、でそういうことが演劇やっていく上でも影響を与えたりとかっていうことはすごく大きかったと思うんです。それはもう個人レベルでも劇団レベルでも大きな転機はその辺かなと思いますね。どうですか、樋口さん。
あ、はいはい、聞こえてますか。
聞こえてますよ。
はい、多分なんかよく30超えた時に劇団が解散するっていう、なんかこうなんか鉄則じゃなくて、なんていうのかな、そういう習わしみたいなのが
なんか一つムードというか、なんかこうちらつくところはあるでしょうね。あの劇団もとか、あそこもとか。
そうですね。ただ私たちの場合はものすごくノロマなんですよね。すごくがむしゃらにやってる割にはすごくスローリーで、それが35歳あたりで来たみたいな。
そうそう、
余波が
じわじわ30ぐらいであれって思ったけど、あーってなったのが35になっちゃっている。
気づいたのがね、
5年かかったんだよね。
それはどうなんでしょう、やはり、一緒に過ごした10年間っていうのでじわじわっとこう出てきたんですかね。過ごした時間なのか、それぞれのやはり生活の変化のタイミングなのかとか、いろいろあるかもしれないんですが、
タイミングってなんかね、みんなね献身的なんですわ。
ほう、劇団に対して。
そうです、献身的になんか劇団のことを本当に一生懸命する。で、まあそれは自分もそうなんだけれども、すごくそれはみんなにとって嬉しいことなんだけど、ふと人生を横に置きすぎていないかと。
ほう、
このままでいいのかと。
そう、なんか演劇をする人生で多分ありたいとみんな思ってる、今も思ってるだろうし、でもこう女の子には女の子の人生っていうのが別にあったりして、できれば両方充実した方がやっぱりいいなっていうのも、でもなんか一生懸命こう劇団にこう献身的すぎるとね、みんなちょっと自らの人生を横に置きやすい献身さがやっぱりあって、でもしかして10年に1回休むとか1年間ちょっと休むとかいう期間を入れればまた違う結果だったのかもしれないなとは思いますが、ただまあがむしゃらに走り続けてきたので、やっぱりどこかでちょっと区切りを入れた方がいいんじゃないかなっていうのが、なんかみんなのなんかすごく一致した考えじゃなかった？
そうそう、まあ、やめてしまう、解散しちゃうまで思わなくたかったけど、ちょっとこの演劇って言ってるところからちょっと間を置いた時間っていうのが必要なんじゃないかなっていうのは思い始めたかな。
村上さんはいかがですか？
ね、そのお芝居するにあっても役者としてずっと い続けるにあっても、そのもちろん芝居をずっと続けていくっていうのは一つなんですけれども、それ以外で自分をこう鍛えたりとか磨いたりする部分っていうその時間がなかったので、そういうところでちょっと欲しいなっていうのとかね、あったので、
なんかね、本当に時間がなさすぎて、そうそう、例えば家族と過ごす時間がないとか、
そういうのね。
ね、なんか、まあ、家には帰るけども、なんかこう挨拶して夜寝ておはよう言ってまた出てって、それっきり仕事行って芝居して帰るだけで、なんかこう家族と話してないなとか、なんかふと思う瞬間があって、でどんどん年を置いていくじゃないですか、親とかもね。このままでいいかな、こんななんかこう一緒にただ住んでる顔合わすだけとか、なんかもうちょっと時間あってね、家族と喋る時間があってもいいんじゃないかなとか、なんか今までそんなことを20代の時思わなかったけど、なんかそんなことをふと考えたりするようになるんですよね、なんか
なんかね、なってくるよね、個人的なこととか振り返ったりとかすることがどうしても、あれ何なんだろうね、30超えると突然
なんか、ね、
なるんよね。
それはそれで大事だけど、それはっかりしてたなっていうね。
でそれ以外、そのさっきも言ったんですけど、そのお芝居する上でそういう感情とかっていうのとかをこう、なんていうの、そのお芝居わーってがむしゃらにやってるだけじゃなくて、例えば仕事をしてる時に生まれてくる感情とか、そういうのとかももっと知りたいなとか思うようになってきて、で ふと振り返った時にずっと芝居はしてたけれども他のこと何かしてたかなっていうのをふと私は思い至るようになったのが、うん、きっかけかな。
芝居大事にするのと同じように、うん、そうそうそうそう、自分の周りにある他のことをあまりにもおろそかにしてたのが、
うん、それも大事なんだなっていう、
なんか初めて、うん、あ、なんかもっと他にも大事なのもいっぱいあるのに、なんかそれをちょっと差し置きすぎとかそういうのもなんか、まあまあ予定はあるしずっとそれをずっとしてたけども、なんかね、疑問を感じ始めたんですかね、うん、
まあ、3年計画でこう動いていった中でのね、こう疾走感っていうのがこう疾走してきたぞっていうのが先ほどのこの中期のものだとすれば、まあ、樋口さんなんかそのあたりで感じることはあったりしますか？
そうです、そのやっぱりみんなお芝居好きやし劇団も好きやし、でもその言うように同じぐらいに家族であったりとか、まあ、恋人であったりとか人生であったりみたいな、まあ、芝居と人生は一緒なんだけれども、なんかね、劇団をやってるとやっぱりもっともっと公演を打ちたいし、もっともっとお芝居したいしっていう欲が出てきて、でその欲にみんな一緒に乗っかって走ってくれるんだけど、 どっかでこの劇団の方でストップをかけないと、みんな何かしらこうちょっと止まってみようかと思いながらも、でもお芝居もしたいから、なんか止まらずにこう行ってしまうな、このままやとっていうのがあったので、だから一旦ちょっと本当に区切るっていうのを思ったかな。だからそれは20代の失踪に体が慣れちゃったんですか、きっと体が慣れたんだけど心と脳の方が追いつかなかった、
うん、
という感じがするかな、うん、だから人間にね、人間にはね、やっぱ休息がいる、
うん、そうずっとで全力疾走っていうのはね、やっぱり死んでしまう
というね15年全力疾走、ええ、いやもっと他にいっぱい全力疾走してはる方、先輩方はたくさんやはるんと思う。だからやっぱりね、そういう方たちはね、きちんと休むっていう期間をちゃんとあえて設けたはったりしてるなっていうのは思った。
インターバル
置
きはるよね。
そうで、そこで私らはなんか若さゆえに止まれなかった、止まれなかった。10代が
共に走るの
なんかみんな体ボロボロなってたみたいな。
ブレーキがなかったもんね。
だけどもやっぱりね、なんか心がちょっとずつね疲弊してたと思いますよ。いろんな意味でね、
まあ、それゆえにこう劇団を休むんじゃなくてもう解散をしようっていうのはこう誰からともなく出てきたんです
ね。これがね、だからさっき言った樋口が言った5年気づかなかった私たちって言って、はい、30の時にあ、そっか、これは休んだ方がいいんだって思って、その時に休もう、1年休もうで、また再開しようっていう決断をしたら、ええ、もしかしたら劇団フリーダックがまだ続いてたんじゃないかなっていうのは一つあるんですよ、
うん、
ただそれにそこでは止まらずに目をつぶってまだ走り続けた結果、あ、もう5年そのまま行ってしまった私たちはもう今いくら休息をしても次に走り出せる余力が残ってなかったんじゃないかな、うん、だからもうマックを閉じるしかなかったっていう。だからその5年間気づけなかったがために終わらなければならなくなってしまったっていうのが答えですかね。
この間はずっと池田さんが割と主催として計画を作り動いてきたわけですよね、まあ、大体こう積み上げをしてまあやっていくときにどうこの終わりのデザインというんでしょうか、どういうふうにそれはストンと落ちていったんですか。あんまりストンと腑に落ちないというところもあったかもしれないですけど、
うすうすなんかこれちょっと無理あるじゃん
っていうのはみんながみんなね思い出した
んです。でもそれを言葉にしちゃうと止まらなきゃいけなくなるから、口にせず多分みんななんかここら辺の片隅にあるけど思わないようにやってたんですね。でもね、あれ何が原因かな、みーちゃん。 何でなんかこう ああいう話し合いをしようってなってたんだっけ。
でもまあ大前からはあったと思うし、で、あのあれよ、まあ止まらへんかったら多分このままシナップはもろともみたいな感じになったと思うし、ほんでまあ池ちゃんがスケジュール決めるって言っても、なんかやっぱり私らはなんかなんていうかな、6人それぞれがいろんなディスカッションをして、あの結局みんなしんどいとか言いながらやろうぜみたいな、相反するものが私らは多分6人ありすぎた。
うーん、
しんどいな休まななって言いながら、いややろうぜみたいな。
そうやな、痩せ我慢が多かったのかな。そ
う、ガンガン行こうぜっていうのがやっぱりあって、
止まったら死ぬみたいな感じだったもんね。
なんかそれは不思議やねん。あ、はいはい、
あ、いい、多分そのなんか痩せ我慢の集団やってんけど、なんかその一番計画を立ててこっちやでみんなって言っていつも指し示してくれてた池田すらも、やっぱさっきはなんか私が子供でも支えてくれたかなとは言ったけども、でもやっぱ子供が生まれて自分だけではどうしようもないことにいっぱい直面するわけですよ。じゃあ彼女の計画も彼女自身の中でいっぱい多分あれこれできた、前とできたのできへんくなっちゃったってことが増えてったっていうのは、うん、後々聞いたことがあったんですけども、うん、それなんかこう今までこなせてた計画が、うん、いろんなことでこなせなくなってきて、だから何が出てくる、うん、みんながそれぞれ何かを感じた時にちょっと話をしようっていうふうになりましたね、
うん、あのこの前島田紳介さんが、まあ、ひあのこの、まあ、いろいろあると思うんですけど、けど、まあ、引退の会見をした時に、はい、まあ、その中で、武田鉄矢さんの言葉だっていうふうにから聞いた話として引用されていた河合駿さんがおっしゃったあのお話で、山というのは登ったら、ちゃんと降りていかないといけない、でないと遭難になるっていう、うん、そういう意味では山に登った感覚ですか、それともこう山に登ってる感覚ではなくて、またその新しいこう時間の経過の中で新しい世界にそれぞれこうなんかこうバラバラになっていく感覚ですかね。
あ、山なのかな。
私は、うん、山にやっぱ登って、でなんか山のてっぺんでピクニックしてる時間がすごい長い、長かった。そう、うわーって登って山のてっぺんで楽しいなーって言いながらこうなんかみんなでお弁当食ってるのが本当に長くて、でお弁当食べるものももうなくなったし、そうでデザートも食べちゃったし、ゲームもいっぱいしちゃったし、昼寝もしちゃったし、だからもうそろそろ降りようぜっていう解散かな。なんかだからなんか、まあ、本当にみんな同じ感覚やったと思 う。
なんかね、さ、不思議 なんか会議というか不思議なディスカッションやって、うん、その解散を決めたディスカッションっていうのが全員で、まあ、テーブルついて、その時点で解散をしようって決めてた樋口がいたりとか、私とかはあでもなんか続けれる方法はないのかなと思ってテーブルについた私とかもいたけども、うん、いろいろ話し合っていた結果、一瞬パッて空気が、あ、もうこれ解散しかないなってなった瞬間があったんですよ、全員が、うん、で解散しようって言いましたね、うん、
それはまずその場はどういう場として呼びかけられたんですか。
まあ、今後のことなんかこれ、まあ、公演一応次の公演までアイホールを抑えてたから公演はあったんですけども、その今後どうするみたいな話やったと思うので確か、
うん
うん、このまま私たちは作品を作り続けることができるのだろうかっていう話し合いをしようっていう気になって、うん、だからまあ別に解散まで思ってなかったんですよ、うん、思ってなかったけども話をしてた時に、うん、解散しかないわ、なんかついハイホール撮ってるけどそれも無理やなぐらいの、うん、なんかね、
でも私はその話をしようかってなった時に、で、あもうこれ終わるなっていうのが私は思いました、うん、で私の中に多分それがあったからもう大丈夫なのかな、続けれるのかなっていうのがあったので、うん、で もちろんそのすごい劇団というものに対しての愛着とか愛情とかっていうのはあったんですけれども、それを終わらせてしまうのは寂しいとかいうのもあるんですけれども、でもこのままずるずるただただもうみんなしんどいのに目つぶってまだ走り続けてて何かプラスになるんだろうかとかいうのがあったので、飽きたなっていうふうには思いました。
ここで違うよね、その感じ方
は、ね、最終的にはでも気持ち的には一緒やってんけどね、
だからそう解散ってなって、うん、これはもうその後も散々いろいろ話をしたけども、そんなにね皆さんが見てるようにあっさりは決まりましたけどもね、寂しい気持ちもあったし悔しい気持ちもあったし、いろんな感情はもちろんありました。なんかだってやっぱりもう二度とアグリーラックリングっていう団体で生み出す作品は今後この世にないっていう、ああなんか喪失感みたいなのがありました。でもそれでも解散やなっていうのはすごく納得できる答えであったし、今までいろんなディスカッションをしてきた私たちやけども、ここでこの時期にこれ解散って決めたのが今一番いい結論になっちゃうかなっていうのをみんなで後で言ってましたね。
あの樋口さん、
ディスカッションばっ、
はい、はい、どうぞどうぞ。
いやいや、ディスカッション好きやからね、私が
好きやね
しょっちゅうやってたもんね、
常にディスカッションやから
一緒に言ってる、お菓子食べながら、
お酒じゃなく
お菓子、おやつとお茶を楽しみながら
だからその時のディスカッションは樋口さんはよく覚えていらっしゃるんですか？
覚えてる、覚えてるな、覚えてます。
何
まあ、なんかでも多分決まった瞬間にみんながすごくすっきりした顔をしていたから、これで良かったと思ったかな。だけどそのヒロミが言った名言があって、
あったよ、
惜しんで何が悪いっていう。あ、そうね、惜しむよねって。
そうやね、
惜しんで何が悪いやねって。だけど、なんやろな、ま、あともう一個は、まあ、6人揃ってアグリーやったから、どうせ例えばこの先誰か一人かけたらもう解散やなっていうのはどっかであった。だから例えばヒロミがもう私ちょっともうやめますって言ったらじゃあもう解散っていいんじゃないっていうのは多分みんなそれぞれにあって、6人揃ってるからアグリーでよかったっていうのはあったから、この時の話し合いで例えば今解散、まあ、しても、まあ、この6人とか、まあ、アグリーっていう団体の作品はもう 作れない状態になるけど、まあ、別になんていうのかな、なんか会わへんわけじゃないしね、まあ、っていうか、解散してから会ってるしね、普通に。
むしろなんか前よりよう会ってるよね。
よう会ってる、
よう会ってるよね。先週もね、見に来てくれたしね、東京公
演、だからここで解散したところで、あ、もうつながりは一生消えないっていうのはどこかにある、もうあるから解散 して一度一旦整理をつけて、やっぱりお芝居も大事やけど、それこそ親の状態とかっていうのも大事にしなきゃいけない人生があったりして、家族のことを考えなきゃいけない時期にそういう年齢に来てたりして、そういう人間的なんていうのかな、そういう個人の時間っていうのを少し、戻すっていうための解散でもあったと私は思うかな。だって死なばもろともやもあのまま行ってたら、
あのままやったね、
みんななんか血流しながら終わっていく
から、ね、先ほどあの第1幕の時にですね、樋口さんが旗揚げは何のための何に向かう旗揚げだったのかっていう時に、自分への挑戦というか自分への戦いでしたっていうふうにおっしゃってたんですが、この、はい、まあ、いわば、中期後期と、まあ、活動を続けていく中で、その戦う先というか戦う、まあ、仲間がこうできてっていうところが大きいと思うんですが、はい、活動を続ける中でその戦う仲間とともに何にこう向き合ってきた、そんなアグリーダックリングだったんでしょうか。
多分がむしゃらに したに、30までの中期があって、で30を超えてから、まあ、多分みんな6人とも一緒やと思うけど、30を超えてからやっと演劇ってどういうものなんだろうか、演劇っていうものをもう少し考えてみようか、
うん、
っていう考えが30超えてから出てきたと思います。そんな後半やったような気がします。
まあ、そして、まあ、あのそれぞれにやはりこう解散という一つの区切りを迎えて、また次のそれぞれの新しい日常が、出てくるわけなんですが、解散を決めてからその解散の日まで、まあ、3月まで、どうなんでしょうか、こう一旦決めて楽になった後のその実際解散までの3月、どんな時間でしたか。
苦しかったな。
あ、そう、
あの、ね、苦しかった。
楽しかった。
苦しかった。あのね、もうその決めた段階でね、明日にでもね解散したかったんです。でだからもう12月に決まってたアイホールでの公演とか、うん、九州とか東京行く予定だったその公演をもう断ろうかって言ってたんです、
うん、
でもちょっと1日とか2日とかちょっと待てよと。いやでもそんな自分たちの勝手で決めた解散で1年前から私たちのために時間を空けてくださってるホールの方に自分たちがもう解散するからってあのそこをあのキャンセルしますなんてそんな失礼なこと言われへんよなって言ってでじゃあせっかくやる場が あるんだから公演をしようと。でそれを私たちの最終公演としましょう。でも解散を決めてからこの1個の公演をゼロから作るっていう作業は本当にしんどかったですね、うん、一番しんどかった、
うん、
広田さんしんどかった。
確認をすると解散を決めたのが、
2010年の8月です。
8月、
はい、
ですから数えれば7ヶ月先のことを決めたわけですよね。
はい。で、まあ、その間に押さえてる会場があったからそこで公演を打って終わろうっていう話になって、
伊丹のアイホール、
伊丹のアイホールと、九州の福岡のポンプラザっていうところと、はい、東京は駅前下北沢の駅前劇場で、うん、はい、3カ所公演決まってたんで、うん、で、まあ、最終公演だからいつもやったらこう客演さんとかたくさん呼んで本公演するんですけどツアー公演ですし、もう客演は呼ばない、劇団の最終公演で多分すごく大変な作業になるのに、あの多分ゲストの方をちゃんとした形で迎えることは厳しいだろうということで劇団員だけで作ろう、うん、っていうふうに始めた最終公演でしたね。
村上さんはえそうなのっていう反応でしたが、樋口さんはもう間髪入れずに苦しかったという、うん、そちらの今の、野々さんと同じ反応だったと思うんですが、
あ、すいません、
はい、
あの私楽しかったって言ったんです。
あ、楽しかった。すいません、反対でしたね。じゃ あの全然違 うところですが、あの時間を戻してなるほどで、樋口さんはどちらかというと苦しかったというよりは楽しかった。
まあ私苦しいことが楽しいからね。
あ、なるほどなるほど、これはなんか一杯食わせる。その7ヶ月間どんな時間でしたか。
いやでもやっぱり楽しかったかな。
でもね、楽しかったのは楽しかったよ最終的にね。
なんか劇団員だけで作るっていうのが十何年ぶりやと思うから本当に楽しかった。
うん、確かにそうや。
なるほど。
もう四六時中ね、それこそみんな小突き合わせてね。でまた二人芝居の2本立てでやったんですよ。だからより向き合いますよね、あらゆるものと。苦しくてそうやね、楽しい作業やったかな。でやっぱり最終公演をやって終えた感想としてはやってよかったって思ったんですよね。やってよかって、あ、これはそれぞれが次につながる最終公演であったなっていう感想でしたね、終えた時は、
うんうん、 村上さんは、
なんかいつも以上にお芝居に向き合ってる時間だったなっていうのが、で劇団員との時間ともすごい濃密だったし、だったので、それがしんどかったこともたくさんお芝居やっててあったんですけど、その公演に向けての中であったんですけれども、やっぱり最初今振り返って残ってる感情としては楽しかったなっていうのが、しんどかったよりも楽しかったし、やってよかったっていうのが一番残ってますね。
あのいろんなこうちょっと唐突な言い方かもしれませんが、死というものを実感したときにどういう、まあ、死に方がいいのか、まあ、もっと言うとどういう亡くなり方をするのか、まあ、いろんな人生の終わり方があるんですが、例えばがんという死に方は自分の死ぬ時期までどういう時間をあの前は、デザインしていくのかということができるというふうに言われるんですね。まあ、そういう意味ではこのアグリダクリングの皆さんが15年という時間の最後7ヶ月自らのその最後を自らできちんとこう考えていこう、まあ、だから苦しくもあり楽しくもあり、何よりもそのしんどいとかというよりは、まあやってよかった達成感というものをまあ最後実感できたのかな、そのやっぱり貴重な7ヶ月間だったんだろうなというのを今お話を伺いながら感じました。35という一つ年齢を中軸にしながらではありましたけども、いろんなその人生の変化の中で一緒にその最後を終えていく、幕を下ろしていく、まあ、そのために自分たちだけの時間をきちんとこう、作ろう、まあ、そういうところでなるほどなという感じがしました。アグリダックリングの前期、中期そして後期と、変化の中で何をこう、それぞれ携え、そして今後どうしていくのか、次はそのお話を伺ってみたいなと思います。はい、舞台降りない女たち第3幕は、この辺で終わりにしたいと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。